本日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の14章12節から15章の8節までです。エゼキエル chapter 14 from verse 12 to chapter 15 verse 8。 エゼキエル書14章の12節からです。それではエゼキエル14章の12節と、12節から14節をまず先に宣言いたします。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、国が不信に不信を重ねて私に罪を犯し、そのため私がその国に手を伸ばし、そこのパンの蓄えをなくし、その国に飢饉を送り、人間や獣をそこから立ち滅ぼすなら、たとえそこにノアとダニエルとヨブのこれら三人の者がいても、彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ。神である主の御告げ。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、御言葉であるあなたを今我らは主体求めてこの昼暑い最中来ました。主よ、どうぞあなたがこの人々に豊かに報いてください。インターネット回線を開いてこの御言葉に聞こうと願う一人一人にあなたが豊かにお語りくださいますように。どうか取り次ぐ神上の唇を清め、預かる一人一人のその耳を心を耕し開き、あなたの命そのものに豊かに今我ら共どもが預かり尽くし、交わり、そしてその中にと奥深くへと、その恵みの最中へと、まさす入っていくことができる我らと思うのとならせてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主をまた大賛美いたします。本当に、暑いさなか、日中来たんですけども、ちょっと暑さが和らぎましたね。だんだん秋になってきてるんですけども、主は、季節を定めておられ、またすべての、太陽の、成り立ち、また太陽の角度、また、雲の配置、日陰の、配置などを主は、それを、支配しておられて、その人が、本当に、日本には、ちょうど良い雨を降らせたり、中国にはちょっと今すごい雨が過剰の状態ですね。そういうことも、お出来になるお方ですけども、主は万能のお方です。その、主は私たちの心も知っておられます。前回のところにおいて、礼拝に集う人たちがこの頭の中に、何か黙々と、別のことを企みながら来たら、主はその黙々を見ておられて、あなたはそんな、志で礼拝に来たのを私はご存知だ、ということをもう本当に徹底的に前回示されたんですけれども、本当に主は全てをご存知なお方なんですけれども、で今回のところにおいて、主は本当にジャッジを、正しくジャッジをなさるお方だということを、示しておられます。今日のところにおいて3人の、義人が出てきました。ここにおいてこの14節を見ますと、たとえそこにノアとダニエルとヨブのこれら3人の者がいても、彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだって、書いてありますね。みんな義人です、ノア、当時の、時代、本当に人々が、邪悪な、心に傾いていってしまった。その中ノアとその家族だけは、本当に、主の御前に正しく歩んでおりました。また、ダニエルはまさにこのエゼキエルの時代、ライブで生きていた人です、そしてエゼキエル、このエゼキエル預言者が、いるその場所はバビロンです。ダニエルも同じバビロン、同じ、その捕囚に捕まって、でそれでダニエルもエゼキエルも同じ、時代にバビロンに来たんですけど、ダニエルは早速この、王の宮殿において頭角を現していた、まさにその時代でダニエルが、ジャッジすること、その支配がもう本当にまさに、素晴らしくて、もう神の霊が与えられた。そしてダニエル自身のその、火を、 探そうと、ね、ダニエルのそのなんか、ね、汚職事件を起こしているとか陰で、ね、なんか、横領しているとかそういったことを見つけようとしても全くもって見つからない、全く正しい人として、ね、ダニエルは、ね、神からも人からも見られていたんですね。それから3人目ヨブ、もう本当に義人として有名です。このヨブ、ヨブのその家族はあまりいい家族ではなかったんですけども、けれどもヨブ自身は本当に彼の義によって命を流れ、本当にすごい苦しい中を通らされたんですが、しかし後の人生は前の人生の2倍も祝福されて、そして主は確かにヨブのような忍耐を持つ者には慰めを、また報いを与えてくださるお方だということが、あのヤコブ書において結論付けられております。この3人の義人がわざわざ引用されましたけども、しかしたとえこの3人がいたとしても、この時代主は、ね、この3人、ね、の人がいたとしても彼ら自身の命を救い出すだけだ、ね、ですから自分自身の正しさによって自分自身の命を救い出すだけなんですね。まあ、この時基金が、ね、送られるとするならばと、ね、この13節に書いてあります、ね。もし国が不信に不信を重ねて私に罪を犯し、私がその国に手を伸ばし、そこのパンの蓄えをなくし、その国に飢饉を送り、人間や獣をそこから立ち滅ぼすならって、ですから人間だけでなく獣までも立ち滅ぼされてしまうほどの凄まじい飢饉、それがもし起こされるならば、飢饉、これレビ記の、28章とか、レビ記の16章とか、また申命記の28章とかの、祝福と呪い宣言の中において主に対して不信に不信を重ねるならば、起こされる、その災いのうちの一つ、それが飢饉ですけども、それが、起こされた時、たとえ義人がその中にいたとするならば、その義人だけが、生き残る、そして、その他の者たちは、立ち滅ぼす、ということが、書いてあります。さらに、15節から見ますと、15節、もしその地に私が悪い獣を雪巡らせ、その地を不毛にし荒れ果てさせ、獣のために通り過ぎる者もなくなるとき、たとえその地にこれら三人の者がいても私は生きている、神である主の御告げ、彼らは決して自分の息子も娘も救い出すことができない、ただ彼ら自身だけが救い出され、その地は荒れ果てる。アーメン。今度は悪い獣の災い、これまた申命記28章において、このもし不信を重ねるならば、この災いが起こる、その災いの一つですけれども、それが起こされた時、その中に本当にそのような義人がいたとするならば、その義人だけが救い出されるんです。その息子娘、息子娘が、いたとしてもそれは救い出されない、もっともですね、その息子娘が、本当に義人であるならば、その息子娘も同時に救い出されるでしょう。けれども、義人の息子娘だからといって、もし息子娘が飲んだくれで、悪いことをして、いるとするならば、その親にくっついているとしても、その人は救い出されない、ですから、本当に、そうです。ヨブの時そうでした、ヨブは義人でしたけれども、その息子娘たちは、みんな、死んでしまいました。彼ら、義人の息子娘ということで、はあるんですけど、しかし、彼らがしていたことは、毎年、その7人の息子の誕生日になると、その息子たちが集まって飲み食いをした、ただそれしか書いてないんですね。その息子娘たちに関しては、息子娘たちはもう父に倣って礼拝捧げたとか、そういうこと書いてはいなかったんですね。結局息子娘がたとえ父親に取りなされたとしても、くっついていたとしても、しかし、その災いが起こるとき、その本人だけが救い出されて、しかし、その息子娘だからということで救い出されるということではないんです。
私の 義人は信仰によって生きると書いてあるんですね。だから信仰なしで報いることは何一つないっていうことなんですよ。だから私がホームレス転倒してた時に、彼らいつまた出会えるかわからないんですね。一発で終わるかもわからない。だって不定でしょ、中小不定でしょ。だから彼らに、彼らの中である人に本当に主がもう注目させる。そうすると必ず私はね、その人と一対一でお話をしたんですね。今私が言っていることをあなたは聞いてもね、ちんぷんかんぷんかもしれない。でもあなたがこの地上の全てのことが終わって、その後のねことを報われたいという願いがちょっとでもあるならば、私が言ったことを覚えてください。あなたの命に危機が迫った時、イエス様助けて、助けを言ってね、ずっとそれだけを言ってね、そうすればあなたは後に天国で私と一緒に会えるよ。イエス様助けてね、本当にね、登壇場になって、もう自分の身に何か起きた時に、私たちがするべきことはイエス様助けてしかないんですよ。イエス様助けて、イエス様助けて、イエス様助けて、それしかないですね。だからもう鬼人の代名詞みたいな人がここにポンポンポンと出てきました。それもね、一回じゃないですよ。続けてすると出てくるんですよね。だけど信仰がなかったならば、あの鬼人、あの有名どころの鬼人の子でさえも救われることはない。ノアの時、こうノア出てくるでしょ。ノアの時のノアの子供はお父さんと信仰を合わせてね、船作りしてるんですよ。船作りをしているんですよ。だからそれを合わせているんですよ。だからその箱舟に乗る資格を普段の行いを通して得たということなんですね。だから皆さん覚えてください。私の基準は信仰によって生きる。私の基準は信仰によって報われる。私の基準は信仰によって助かる。私の基準は信仰によって用いられる。私の基準は信仰によって主の御名を褒めたたえる。私の基準は主の御名を呼ぶ、ね、全部、ね、私の基準って言ってるんですよ。その基準となるために何が必要かって言ったらね、言いばかりのことではなくてね、口先ではなくて行いが必要だって。行いがない人には鬼人という称号ね、それを与えない。水野さんたちはね、本当によくわからない時も行いを持って教会通いしていた。どういうことかって言ったらね、よくわからないけど教会に行けばね、イエス様に会えるね、イエス様が助けてくださる、イエス様が、イエス様がということがあったのでね、教会にずっと、だから体が信仰を実行してるんですよ。体が信仰を実行してる。だから体が信仰を実行しない人はイエス様の基準にはならない。主はね、体が信仰を実行しない人たちを究極な話でこう言ったことがあるんですね。あの者たちが教会に来れないように教会に鍵をかけてくれて、聖殿に鍵をかけてくれって言ったんですよ、ね、牛一頭、ね、羊一頭、ね、こう捧げ物を携えて、あのもう物々しく来るわけなんですね。物々しい人たちが普段の御言葉を一切実行していない、そのような人たちがただ罪の重荷を下ろすために、ね、罪のための捧げ物、それを携えて、ね、今今しくね、こう肩を振ってこうやって来た時に、あいつらの面見たくないので、もう教会鍵かけてくれって、そして鍵かけなかった方の誰も、あの時代の人たち、いい鍵をかけなかった。そしたら通したから神はね、ローマを通してね、鍵をかけたんですよ。あれ以来イスラエルの、ね、神殿は回復されてない、回復されてないんですよ。いいですか皆さん、行いがない信仰、それでね、罪の重荷だけ下ろしてまだ罪を犯す、ね、そういう都合いい信仰をやっているとどうなるか。その人が教会に来る道を主が立たして、で教会に来れなくしちゃうということが聖書には書いてありますよ。だから今日その御言葉がね、今日の御言葉がそういうことだよって、そういうことだよ、 鬼人の子供も救われないよって、ね、救いは一対一の信仰によって救われる。主の皆を呼ぶ者、主にあってあがなわれた者、罪を痛く思い悔いる者、そして主にあって生きようとしている者、ね、その者だけの主だということがここにも明らかに書いてありますね。
この義人自身が、ね、結局その義人の義のために自分自身を救うことになるんです。で、この、ね、16節を見ますと、ね、16節の最後、ね、彼ら自身だけが救い出され、その地は荒れ果てる、ね、結局救い出されるんです、ね、その人は、まあ、逆に言うと慰めですね。この災いのさなかにおいても、ね、悪い生き物がもういっぱいはびこったとしても、ね、その義人本人自身が救い出される、ね、ですから神様は、ね、もう、ね、当たりずっぽうなお方ではありません、ね、あれもこれも、ね、殺してしまうじゃないんです。ちゃんと、ね、ピンポイントで、ね、あの悪者だけをピンポイント爆撃、ね、で義人は、ね、救い出される、ね、そのようなお方なんです。
あの、ね、ピンポイント攻撃、これね証拠があるんですよ。どういうことかって言ったらね、荒野40年の間にあの、ね、火の蛇はいたんですよ。だけど主がね、彼らの口を、イスラエルの民がこの地を通過するとき、お前たち歯を剥くんじゃないね、という命令をしていたので、あのもう彼らが通っていくまではずっと断食しっぱなしなんですよ。断食しっぱなし、絶対に食べれない。だからもう早く通ってくれないかなってね、そうなっていたんだけどね、口で罪を犯した時に火の蛇が出てきて、誰でも噛んだんじゃないの。口で罪を犯した人だけをこうやっていたんじゃない、パチンって噛んだんですね。なぜか分かりますか。ね、赤外線、この蛇からしてみて、人の口をこうやってみた時に、あれ不平不満を言ったあの口、あ、赤外線の赤いのが、この人はうっすら、この人は真っ赤、はあ、それでそれを見てめがけていったんですよ。いいですか。その中にはうっすらと悪口言った人、不平不満を言った人、何なんだよあれはってもうすごい物々しく言った人がいたんですね。そのね、赤外線の度合いが違う。だからその罪を犯したものをもう思い存分噛んでいいんだから、もう神から解放された日なんですよ、このね、火の蛇が。だからもう今日は今までずっと噛めなかったあいつらもう思い存分噛みつけることができるぞって言って、カッて来たわけだ。だからね、主のね、主から来るね、主が許した災いはピンポイント攻撃なの。ピンポイント攻撃ね、命にかかることはそうなんですよ。でもね、経済にかかることは主は書いてある、別物なの。縁起悪いやつのそばにいるんじゃないって飛び火するからね、命にかかることはピンポイントじゃない、この災いめいたことはピンポイントじゃないの。それで主が支援一遍でね、言っているんですよね。良くない人たちと3つ出てくるでしょね、支援一遍、
はい、悪者の計りごとに歩まず、
ほら悪者を測る、悪いことを測る人の、ね、あの人はよく悪いことを測るねと思ったら、その人のそばには行かない、ね、次、
罪人の道に立たず、
大きい声で言ってください。
罪人の道に立たず、
あの人はよく罪のことを企んでるよね、罪の道よく歩んでるよねって、その人のね、その歩むその道のそばに立っちゃいけないんですよね、そうするとどうなるかと、捕まることになる。はい、
あざける者の座につかなかったその人、
あのね、悪をレンガラレンジュ、 嘘をレンガラレンジュ言って、そして成功して、そしてほら今回の成功しただろって、今度はあの罪を犯して成功したことをね、あのね、喜びを持って居座って飲み食いする、そういう人のところに一緒に座っちゃダメだっていうことが書いてあって、ここには命にね返することはないんです。いいですか、世においてね、本当に私たちは失敗してはならない、この営みの中、生活の営みの中において起きるね、生活の面の災いは、この3つを注意すればいいということなんで、命の災いはね、命の災いはどこを注意する、口、この口、この口を気をつけなきゃいけない、ね、だから聖書に書いて、あなたのね、息も死も口から出てくるって書いて、もう私ね、最近あの毎日のように聖書を開いて、こうもうすごすぎて、はぁ、あ、はぁ、あ、おぉ、はぁ、あ、しか出てこない、そのような状況が今続いていますよ。いやー、今日もね、もうすごいことが書いてありましたよ。
続いて17節からですね、17節から、あるいは私がその地に剣を送り、剣をこの地を行き巡れと言って、人間や獣をそこから立ち滅ぼすとき、たとえその地にこれら3人の者がいても、私は生きている、神である主の御告げ、彼らは決して自分の息子も娘も救い出すことができない。ただ彼ら自身だけが救い出される。アーメン。三つ目の技は剣です。剣はどうやら生きめぐる、主がですね、剣を生きめぐれというふうにですね、そういうふうに命令して剣は生きめぐって、そしてある人は剣で殺され、ある人は剣から救われる、そういうもののようですね。啓示録も同じ表現がね、剣が地を生きめぐる、そういう表現があります。主が、ね、剣を生きめぐれと命じるとき、ね、ある人はね、もう剣によって、今の、まあ、現代は剣というよりも銃弾とか爆弾とか、ね、なんか爆発物とか、核爆弾とかそういったものでしょうね、人を攻撃して人が人を、ね、殺す、そういう道具、それによって殺される、ね、人、それは剣に行き巡られて、そして殺されてしまう人でけれども、この義人3人、これは3人のものは本人自身の義によって救われるんです。ただし、その本人自身の息子娘がいたとしても、その息子娘が立ちが悪ければ、ね、結局この剣の行き巡りによって、殺されてしまう、ね、ということはここに書いてあります。
アハブ王どうやって死んだんだっけ、
あれは弓矢で、
ですよね、
川釣りの間を
射抜かれてでしょ、うん、でしょ、ね、剣や弓や槍や、これはね、狙ってやってもその人がね、殺される運命じゃなかったら避けていく、今までずっとここにね、石像みたいに立ってた人がちょうど狙ってやった時にブーンって灰が一匹来てつって助かっちゃうね。だから死というものが寿命ってよく言うでしょ、これで私たちは死というものが本当に神様にあって寿命が定められているということを知るべきなんですね。だから死ぬ時じゃなかったら狙って放っても、負傷することね、ちょっと怪我することはあるかもしれない、命が取られるということはないですよ、ね、ないですよ。だから神様言っているの、私が使わした剣は狙い撃ちだよって、ピンポーンって狙い撃ちだよって、スカッとミサイルね、それは燃料がなかったらね、シューンってしぼむかもしれない。神様がね、もう剣に命じてその人を、ね、取るようにって言ったら、その人が取られる時までずっとつきまと、ずっとつきまと、これがピンポイント攻撃だから、人からは私たちがね、人からは、はね、ちょっと逃れることができるとしても、私たちが神の手から逃れるということはないですよ、ね、女が臼を投げてね、 恥ずかしくてお葬儀もできないよ。女が投げた臼に当たっていいですか。命は主のものですよ。その主のものであることを、ね、主が言ってるの。まともに、ね、その命を生きなさいよ。災いに遭わないように祝福の道を歩んでねって言ってるんですね。今ね、聖書のいろんなところを見てて、そして最近まだ創世記もあるじゃない。これとこうつながるのね。つながってつながってね、わーっていうね、もう感嘆詩、主にある感嘆詩がね、いいも悪いもすごい今この頃、この頃でございます。アーメン。
あのアハブを、ね、死んだ時ですね、あのその時ヨシャパテオという、ね、正しい王様 と一緒にいたんですけども、ね、あのヨシャパテオにアハブを、ね、あの悪知恵働いて、ね、ヨシャパテオはあなたは王様の、ね、みんなりをきちんとして、でそれで言ってください、私は変装して、ね、王様のふりをしないでいくから、ね、そういうふうに言って、ね、ヨシャパテオは、まあ、本当に正直で、ね、神様に恐れる山の王だったので、ね、そのまま言ったんですけども、ね、で果たして戦いが起きた時ヨシャパテオは、ね、戦い集中しました。弓矢をいっぱい放ったことでしょうし、ね、また、ね、剣もいっぱい送ったでしょうけど、しかしヨシャパテオが死を助けてくださいって、ね、主に向かって叫んだら、ね、そのね、あのアラムの軍勢それを見てですね、あこいつヨシャパテを、あこいつはアハブ王ではない、ね、主に助けを求めてるぞということで、ね、ヨシャパテオに攻撃一切やめてで引き返したんですね。
要するにね、どれだけこのアハブが不信仰なものかっていうのがね、不信仰なものでね、よその国にまでこれがね、もうあの、噂が立っているということだから、主の皆を呼んだ途端に、あこれアハブじゃないつってそこから離れて行ったっていう。主の皆は呼ぶべきですよ。主を助けてください、主を助けてください。これはね、最高の言葉だよ。
でそれで、ね、あのある兵士がたまたま放った矢がその、ね、アハブを、ね、もうヒューンってこの川釣りの間、ね、もうピンポイント攻撃ですね、川釣りの間を射抜いて、でそれで、ね、そのアハブはそれが致命傷になって、それで死んでしまったんです、ね、
狙い撃ちじゃありません、ね、このね、多分ね、敵損ないですよ。この今回矢を放った人は狙ってやってないんですよ、ね、そういうことじゃないんだけど、ただやったんだけど、ちょうどアハブ王が撃たれなければならないそのタイミングで放たれたのが、その敵損ないのその兵士の矢だったんですね。そしたらちょうどタイあの時あの場所でタイムアシス、スペースアシス、これがねぴったりねあって、そしてアハブの幕は下ろされるということになりました。
で、続いて19節から、これ今一番旬な疫病ですね、19節から
いやだ、ね、
あるいは私がその地に疫病を送って、人間や獣をそこから立ち滅ぼすために血を流して私の憤りをその地に注ぐとき、たとえそこにノアとダニエルとヨブがいても、私は生きている神である主の御告げ、彼らは決して息子も娘も救い出すことができない。彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ。
あのね、息子も娘も救い出すことができないって、これね、連発して出てくるんですよ。だから救われるのはただ信仰によってっていうことなんですよね。ただ信仰によって、それとあのね、信仰によって責任を負えない未成年者ね、あのロットが追い出されたのは所帯持ちになってから追い出されるんですね。所帯を持つ前のロットというのは小判ザメとして、アブラムにピタッとくっついていても主は許したんですよ。許したんだけど、ロットはいつね、追い出されたかって言ったら、初代持ちになって、ね、それでロットにしもべができたんですよ。だからしもべができて主人になった時に悪いことすると、いい人のそばからは追い出される、追い出される。
疫病、ね、今本当に流行ってるんですけども、本当に親と子供の間、一番移りやすい関係ではあるんですけども、しかし、もし親が偽人であるならば、ね、子供の病気は移らないんですね。本当に今、流行ってる、ね、このコロナもそうですけども、ね、本当に、主はなんかコロナでにかかったっていう人を見てみると、なんか本当に同性愛者で名を馳せてる人とか、ね、あるいは、ね、ムスリムの、国とか、ね、共産主義の国とか、ね、なんかそういうところから流行りだして、そういう人たちがなんかすごい、ね、病にかかって、でしかも、ね、武漢からでしたけど、武漢からクリスチャンが全部追い出された直後にこれが流行りだしたっていうのも、まあ、本当にこれも神様のメッセージだと思います。この疫病ですけども、でそれで、まあ、21節、誠に神である主はこう仰せられる、人間や獣を立ち滅ぼすために私が剣と飢饉と悪い獣と疫病との4つのひどい刑罰をエルサレムに送るとき、見よ、そこに逃れた者が残っていて、息子や娘たちを連れ出し、あなた方のところにやって来よう。あなた方は彼らの行いと技を見るとき、私がエルサレムにもたらした災いと、私がそこにもたらしたすべてのことについて慰められよう。あなた方は彼らの行いと技とを見て慰められる。この時あなた方は私がそこでしたすべてのことはゆえもなくしたのではないことを知ろう。神である主の御告げ。アーメン。4つの災い出てきました。この二次説見ますと、人間や獣を立ち滅ぼすために剣、それから飢饉、それから悪い獣、それから疫病、この4つのひどい刑罰、まあ、英語の聖書が、ね、ソアジャッジメントって書いてあるんですけども、これ、ジャッジメント、要するに、裁きです。この4つの裁き、まあ、実はケージロックの、ここに4つの馬が出てきて、4つ目の馬、青ざめた馬、日本語に訳されて、まあ、本当は若葉色のというのが、まあ、正確なんですけども、その、ね、馬が出てくるとき、その彼の名は、ね、死と呼ばれて、でそれで、この、まあ、剣と飢饉と悪い獣と疫病、ね、この4つの災いで地上の4分の1を、ね、滅ぼす権威が与えられた、ね、書いてあるんですけども、ですから今この時代においても、ね、この4つの災い、ね、今まさに疫病の災いが、ね、起きております。また、ね、これから、ね、イナゴ、まあ、イナゴも悪い獣のうちに入るのかどうかは、分からないですけど、とにかく、ね、主が使えたその、まあ、生き物のうちの一つが人間に災いを起こし、ね、そしてまた飢饉、今まさに起ころうとしております。それから剣、戦争はですね、特にこの戦争、この終わりの時代によって戦争が起こって、国が国に敵対し、兄弟が兄弟に敵対する、ですからこの戦争が起こるのを見たときにこそ、本当に私たちは終わりに備えるということをするべきです。まだ戦争は今のところ、第三次世界大戦と呼ばれるものは起こっていないんですけども、なんか今、なんかそれが起こりそうな感じではありますね。アメリカと中国という二つの大国が今まさにガチンコをしているんですけど、中国、どうやら、アメリカと戦争を起こす前に、ね、この、ね、飢饉と疫病と、ね、イナゴ、それによってなんか、弱体化させられているかのようなんですけども、
ね、アメリカが今、ね、もう正式に1900兆を中国に請求する。でそれをもし言うこと聞かなかったら千何百な、ちょっと数字間違ってるったらごめんなさいね。で請求するということで、中国の共産党が袖回しでいただいたお金を中国本土に持っていると、反対側がつっついて、そして取り締まりに遭うので、それを海外に移してるんですね。でなんだか知らないけどアメリカ好きだ。香港からいた人たちはアメリカじゃなくて、カナダとかそういうところに行きました。ビザが取得しやすかったのでということだけど、このね、 中国の共産党はなんだか知らないけどアメリカ好きなんですよ。ということで、そのアメリカの方に隠し財産をたくさん持っているんだけど、その中国の共産党が今回これを支払い拒否したら何をするかって言ったら、今アメリカにあるとか海外にある中国の財産を没収する。で今そういった国々がね、もう一個一個立ち上がってるんですね。そういう状況が今起きているんだけど、今今日の聖書のこのところを見てると、その時代でも助かった人たちがいるわけなんですね。で助かった人たちがいるんだけど、その時代の中でやられた人と助かった人を見て、助かった人を見て 100% を、ね、納得するって書いてあるんです。ああ彼らはああだったから助かったって、ね、ああ主に忠実だった、見事は通り行っていた。だから彼らの、信仰って見えないでしょ。信仰って見えないんだけど、見えない信仰をね、証しするのは普段の態度なんですよ。いい？教会通っていながら普段の態度が悪い人は、災いにあっても、ね、教会を通っている、そしてイエス様を信じている、ということが普段の私生活の中で現れていった人たちなんですよ。だから言葉も正しかった、行いも正しかった、ね、態度も正しかった。そのね、正しかったことによって彼らは助かった。何の害も受けなかった。それをね、害を受けた人たちが見ても超納得するって書いてあるのが今の箇所なんですよ。もう一度読んでください。そこ。
この22節ですね。22節から、はい、見よ、そこに逃れた者が残っていて、息子や娘たちを連れ出し、あなた方のところにやって来よう。あなた方は彼らの行いと技を見るとき、私がエルサレムにもたらした災いと、私がそこにもたらしたすべてのことについて慰められよう。あなた方は彼らの行いと技を見て慰められる。このとき、あなた方は私がそこでしたすべてのことは、ゆえもなくしたのではないことを知ろう。神である主の御告げ。
アーメン。アーメン。だからね、悪い矢に、ね、当たった人も、槍に当たった人も、剣にやられた人も、ね、そしてその最中において疫病になった人も、神罰にあった人も、それだけの理由があったということを知っている。で助かった人を見た時に、その人はなんでこんな無実で、ね、助かっているかということ、あんたたちがもう超納得するよって、ね、それで慰めを受けるというのは生き方を直すということなんで、今度から私たちもあの人たちのように生きよう、ね、そうすれば私たちも助かるんだ、ね、私たちも祝福されるんだ、ね、癒されるんだということを確認して確信を持ったので慰めを受けたと書いてあるんですよ。
ですからね、この人々は、あ、やっぱり主は生きておられるんだというふうに慰められると、ね、書いてありますね。主が、ね、むやみにこの災いを起こしたのではないということを知るとも、ね、書いてあります。主はそうです、むやみに人々に災いを起こしません。主は、ね、メタラメポ、ね、もうなんかマシンガンでもう鬼人も、ね、悪人も全部ダダダダって殺すようなお方ではないということを、ね、知るんです、ね。それは本当に主はピンポイントで、ね、この悪人だけを、ね、獣とか剣とか、ね、その災いに、ね、よって滅ぼして、そして本当に主の御前において本当に涙を持って、主はあの悪人たちのしていることをご覧になってくださいって、そういう泣き叫ぶ人、また本当に正しいことを貫いている人、そういう人たちだけを救い出すということを、それを心得ておられるんです。実際エレミア、そうでしたね、このまさにバビロン捕囚の、神殿が滅ぼされた時、エレミアは、助かりました。そしてこのエルサレムに残されたわずかな人たちと共に、行きました。本当に主はこの 主の御前に正しく歩んで人だけを、ね、救い出して、そして、ね、そうでない人だけを、ね、それを、滅ぼすということ、これは、ね、主には可能なことなんです、本当に主は義なるお方です。主は私たち一人一人の、ね、その行いを見ておられて、そして私たちのこの考え思い、礼拝あつまんないなというふうに、もし心の中でここで黙々させていたら、このつまんないなという文字を主は読んで、そしてその人に何をするのか、その礼拝を感じる人なりのことを主は起こされます。私たちはですから本当に主の御前において正しく心をして歩むべきです。それならば主は皆さんに本当に幸いを報いてくださいます。本当は今日は、ね、この次の章、ね、15章も行きたかったんですけども、これはちょっとまた来週のお楽しみに、ね、して、今日は皆さんは、ね、養いを受けました。たとえ、ね、鬼人、ヨブ、またノア、それからダニエル3人がいたとしても、その本人自身の義が本人自身を救うのだということですから、皆さんはたとえ教会に自分は天聖教会に通ってるから、ね、大丈夫なんだって、ね、思っていても、ね、たとえその人が本当に、ね、主と心一つしていないとするならば、ね、ちょっと、ね、林マスター義人っぽいから、ね、くっついても、ね、いやそんなことは無駄です、ね、私も本当に自分自身で、ね、自分の救いを達成することに精一杯で、ね、皆さんは皆さん自身の救いを達成することに精一杯になってください。皆さん自身が本当に主についているならば、主は皆さんを救ってくださいます。もしこのパスターも主から、ね、主を侮って離れるとするならば、ちょっと私も危ないですから、本当に仕事主を本当に義なるお方だって、そのことを本当に覚えて、主にくっついていきたいと思います。どうか皆さんもそれぞれ自分自身がイエス様という誠の葡萄の木につながって、皆さん自身の救いを達成してください。主につながっているならば、豊かな実を結ばせることができます。どうか皆さんも本当にこの豊かに実を結んで、その葉が枯れない、その人は何をしても栄えるのを祝福に預かる皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。
イエス様にある基人になるために、私たちが欠かさずにやらなければならないことがね、大まかに2つあります。一つはですね、基人はいない、一人もいないというこの御言葉がありますので、自分がどんなにね正しく生きても基人じゃないということをしっかり覚えて、主よ、私はおちょこちょいでつまずき倒れてしょっちゅう失敗するものです、私が神と人の前で犯した罪許してくださいという、許してくださいの基人になってください。いいですか。次はですね、生活の中においてイエス様から教えられたことを実践する基人になりますように。この2つ、ね、生活は実践する基準になりますように。神の前でいつも許しなしではあなたの御前に立つことはできません。私の罪を許してくださいという基準になりますように。では主の皆を呼びます。せーの、
主よ、主よ、主よ。
とどまりなさい。 私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。
アーメン。
同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。アーメン。主よ、私たちはあなたにとどまってこそ実を結ぶことができまた主よ、あなたにつながってこそ救いを得ることができます。あなたを離れては何もすることができません。あなたを離れては義とされるようがありません。私たちはただイエス様、あなたにつながります。義人はいない、一人もいないと書いてある通りです。主よ、しかしあなたにつながっているならば私たちは義人になることができる。この幸い、この恵みを感謝いたします。
アーメン。
どうかあなたに会って義を達成することができますように。
アーメン。
そして主よ、本当に人につながるではなくイエス様、あなたにつながっていくことができる私たちでありますように、どうか助けてください。あなたが今日素晴らしい御言葉を示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に待ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。
アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、
アーメン、
あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、
アーメン、
あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。十字架の身元を探し求めて悔い改める基準でありますように。普段の立ち振る舞いの中でイエス様からいただいた言葉を実践する基準でありますように。そして主を彼の日にあらゆる面において救われて、あらゆる面において報われて、あらゆる面において富む一人一人であられますように。イエス様の御名によって祝福しました。アメン。